ただいまから2024年12月8日太閤節第二週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の7章1節から3節まで、ヘブル書7章1節から3節まで、説教題メルキゼデクとは誰かシリーズの1、王である祭司、王である祭司と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。このメルキゼデクはサレムの王で意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼に全てのものの10分の1を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、生涯の始めもなく命の、終わりもなく、キリストの神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、太閤節第二週日となりました。キリストの、受肉と神聖が、マリアの胎によって聖霊から、奇跡的に、私たちに示されたことを記念して感謝します。そしてキリストが、私たちの間に住まわれたことによって、キリストを信じる、一人一人が、聖霊を宿すものと、なったこともありがとうございます。聖霊に、聖霊がうちに住んでいるものは、そして聖霊に導かれるものは神の子供であり、また、その神の子供たちの集まりが、教会です。この教会が、私たちの教会というよりも、キリストご自身が建てられる教会として、あなたの御手に委ねることができますように。私たちがあれこれと、愚策、知恵、世の、計画などを、もってして、動かすことがないように、ただ、神の言葉と聖霊の導きに従って、十字架を見上げることで、教会とすることができますように。安心感を、心から得ることができますように助けてください。今日語られる、主の言葉からも、どうぞ私たち一人一人に必要な、語りかけを、受肉させてください。聞く耳を、信仰を与えください。主イエスキリストの御名によって委ねて祈ります。アーメン。まああのですね、今現在太閤節ということでありますけどね、まあ、私たちの教会では、もう開拓初期の時からですね、いろんな諸教会とも、まあ、連携しながら今に至るわけですけれども、まあ、その教会歴というものを最初はこだわらなかったんですけどね、まあ、三大祭日、あの祝祭日だけぐらいですかね、まあ、クリスマス、イースター、ペンテコステみたいなね、ところぐらいを、守るぐらいでですね、まあ、あとレントの期間ですね、受難節、まあ、カトリックでは四旬節と言いますけどもね、まあ、ですけどもね、まあ、カトリシズムのね、まあ、自らもねカトリック教会の、一員となることによって、まあ、プロテスタントの橋渡しができたと思ってます。で、教会歴の中で、それぞれテーマがあるわけですよね。この期間、年間ではこうとかね、季節であるね、太閤節だとか、まあ、その四旬節だとか、まあ、復活節とか、まあ、降臨節とかいろいろありますよね。しかし一貫してその教会歴を、考慮しながらですね、プロテスタントの方々よりは ある程度考慮しながら、しかしカトリックのようにもう、まあ、今日全てが教会歴と記念日とね、祭日と祝日にこうね、全部こう教会カレンダーみたいな形で、あの教会のそのスケジュールっていうものをね、こう日付化っていうものを進めてしまうとですね、あの膨大な知識が必要になってくるわけですよね、うん、で、あの私たちの信仰生活もそういったサイクルにある程度、意識することはとても良いことなんですけれども、まあ、例えば主の降誕が近いこの太閤節を守るとかね、主の十字架の死とですね、あと復活祭ですね、が近いからこの受難節、四旬節をこう、待機して守っていくっていうことはね、備えの期間としてすごい普通の手術よりもね、重要だと思います。だからね、それをただ守ってるだけでは私たちの信仰の足しにはならんのですよ。まあ一応ですね、足しになる部分をあえて百歩譲って言うとするならば、まあ心構えですよね。信仰そのものではないけれども、神様に対する、いろいろなキリストにおけるね、恵みと愛、真理をね、明らかにしてくださいましたからね。それに対する私たちの、この備え、覚悟、気持ちっていったものを、まあ持っていくことに実際にそのようなね、記念日とかね、季節に入った時にね、すごく信仰を持ちやすい。何に対する信仰かって、ある時は十字架の食材信仰である、ね、ある時は主の降誕である、ある時は聖霊降臨である、ある時は神の母聖マリアの、ね、祭日である、いうふうにね、考えていった時に、時とか季節とかね、月だとか日にちを守ることは、コロサイ書に使徒パウロが書いてあるようにね、まあ悪いことというよりも別にその悪いも良いもなくね、そういったことを守るか守らないかで他の人たちに批判されることがないようにしなさいって。だから守りすぎていますよねっていうふうに他の人とか自分たちが重荷となってしまうんだったら、まあそれちょっと少し軽減させていく。臨機応変さっていうのがね、必要かと思います。まあ、教会に限らずですね、キリスト者一人一人もですね、まあ、教会っていうのはそもそもね、キリスト者の集まりでございますから、キリスト者の信仰共同体でございますので、信仰共同体一人一人の個性のつな愛のつながり抜きして教会っていう看板を立てても、それは単なる建物であったり儀式になったり しかねないのであります。まあそうじゃないとね、いや、まず最初に建物とかね、まあ儀式なりね、古来から続いてたね、あるいはその教会歴というものが先にあるんだと、個人の信仰の、集まりである教会よりも見ゆる、教会堂っていったものがね、見ゆる教会カレンダーっていうものが先にあって、そこを守ることから始まるんだっていうふうになってしまうとですね、キリストによる救いっていうものが曖昧になってしまうわけですよね。本当にキリストの体 の一部とされている、ブドウの来たるイエス・キリストのね、枝とされていることとしされていることが曖昧になっていく。すなわち救いの確信が、曖昧になってしまう、まあ、みんなと一緒にいればいいだろうみたいな、ね、そうじゃないわけですね。みんなと一緒にいていいんですよ。で、それは前提なんですよね。みんなと一緒に月日を守るもよし、弾力的に運用するのもよし、でも一番大切なのは私たち一人一人の心です。月日に縛られることなくキリストの降誕を待ち望んでいくっていう実態をこの期間持っていきましょうっていう、まあ、この期間っていうのはね、教会歴っていうのはだから儀式もそうなんですけどもね、そういったキリストの神秘に預かるために 用いるための影なんですよ。本体は主なるイエス・キリストに全て詰め込まれてるわけね。で、そのキリストに集中するためにこういった月日や教会歴だとか、儀式とか所作があるわけであってね。それは鏡のようなものです。ある意味ではね。まあ、例えばマリア像とかね、卓球像とかね、天使像とかありますけどもね、まあ、メダイとかロザリオもありますよね。例えばロザリオとかね、メダイだったらね、ただ、祈りの、道具って言われているように、祈りの可視化されたツールなわけですよね。だから別にロザリオを持っていなくてもね、ロザリオの祈りを、神秘を捧げていけばね、大丈夫なわけであります。まあ、バチカンもそういうふうに認めてますからね。でも、ロザリオがあった方が便利でしょっていう話ですよね。まあ、私もそうです。途中で回数間違えてる。結局、メモ帳とかに、書いていくっていうことになってくると、祈りの回数をね、祈りの実態を捧げるでしょ、まずね。私の願いとか望みをね、神様に訴えるじゃないですか。叫びを訴えるじゃないですか。それを、回数から入ったらダメなんですよ。何回やった、それは同じことね。教会歴に合わせてから信仰を持つんじゃなくて、信仰を持つから教会歴が守る時もあれば守れない時もあるっていうふうに、融通が効くようにしてあげないと、自分自身の本当の意味に罪を、神様の御前でのみね、罪を犯したっていう意識があって、そういう罪、本当の聖霊による罪意識じゃなくて、教会の慣例を破ってしまったから、あ、今日ね、ミサがあるけど行けなかった。いや、行けなかったら、初代教会から古代教会にかけてね、昔からまあ、これは教えられていないとダメなんだけれども、執事のという、執事職、長老の次に当たるところですね。執事職の方々が、まあ全員に配るわけですよね。まあ、老齢の方とか障害者とか病者の方々にね。まあ、最近面白いなっていうふうにね、思ったのはね、結構前なんですけど、1年前ぐらいかな、コロナ禍になってですね、なかなかこう、教会に集まらなくなっちゃった、集まれなくなっちゃったってね、やっぱクラスターが、危ないっていうことでね。で、集まっても距離と距離、役員クラスの人たちだけとかね、放射クラスの人たちが配信のためにね、YouTube 配信のためにこう集まるみたいなね、状況になった時にですね、ある教会、まあ別に教派は別に言う必要ないんですけどね、郵送ですよね。いわゆるその生産式、生体配慮の、まあカトリックではないんですけれども、パンとブドウジュースを、まあ希望者にですね、無料郵送、無料提供、何十人何百人配らなきゃいけないですから、奉仕者とか教会大変ですしね、コストもすごいかかるわけですけどもね、教会っていうのは捧げるところでもありますけれどもね、最初はキリストの受けるよりも与えることから幸い捧げられたものはね、それをお返ししていくっていうのが、もうこれはこう恵みの交換ですよね。だから教会がもし私たちが自分自身を捧げ、生き方を捧げ、そして物を捧げ、まあお金やね、なんか今ではポイントとかってありますけどね、そういったものを捧げていくことに対して、そういう人たちに対してできることをしていく。そういうことができない人たちに対してももっとしていく。そうするならば、キリストに水いっぱい、キリストの弟子だからといって水いっぱいをあげた恵みに預かる。報いから漏れることはないと。だから、キリストの言葉によって説教が有効であるならばね、どこにいたとしても御言葉はを信じて救われることはできるわけですよね。だから生産式とか生体配慮の、印となっている、まあ、キリストの現存がね、 に満たされている、ね、あのパンとブドウジュース、ブドウ酒どっちでもいいですけどね、あの希望者には配布するいう教会があるんですよ。実際ある教会というより教派があるんですよね。素晴らしい取り組みだと思いますね。それはね、説教は聞いて有効だけれども勉強にはなるけれども、信仰の徳を積むのに教会につながるけどね、生産式や生態配慮におけるあのパンとブドウ酒っていうものは脱脂惜しみをするっつって、キリスト教会全体が統一見解出せないっていうこと自体がちょっと私はすごく疑問なんですよね。それはもうカトリックであれプロテスタントであれね、どこの教会であれ私のところはやってるよっていうところがあっても、そこがね全てのキリスト教会一致してさ、やっぱりその秘跡なわけですから提供しないでどうするっていうね、ところですよね。まあ、あの潜伏キリシタンのところでね、キリシタンたちがねあのキリストの世帯に預かっていたっていうことはね、あの周知の事実でありますしね、うん、そういうことをこうあの緊急事態というよりも、まあ、これが世界の本質を表したんだなっていうふうに思ったんだけどもね、あの霊的な一致をキリストがヨハネの福音書の17章大祭司の祈りで祈った時に、全ての人たちが一つになりますようにっていうふうになった時に、キリストにおいて一つになるっていうことはね、信仰者の一人一人だけではなく一人一人が一致するっていうことなんですけどね、まあ、まず神の言葉で一致するでしょ、キリストを信じて救われるっていうことで一致するでしょ、三位一体の神を礼拝するっていうことで一致するでしょ、あとどこで一致できますか、生産式や生体配慮で一致しなきゃいけないんですよね。まあ洗礼はまあその出かけていかなきゃいけないけどね、生産式生体配慮はそれはできますよ。それはもうね、説教が有効であるんだったらね、あの生体配慮もね有効ですよ。それはね、遠隔地でもね。でそのことを通してあのキリストの受肉とかキリストの降誕っていうものを、対抗説で待ち望んでいくわけでありますけれどもね、聖書公開っていうものはずっと私たちの教会では続けております。一章を選ぶと年間とか季節だとかいろんな、状態になったとしても、よほどの日じゃないと聖書箇所っていうものは淡々と同じ書からだから、まあ、例えばね対抗説だからといって無理にですね、無理に伝わるかもしれないけど、神の言葉を聞く礼拝っていうものを教会歴に無理やりこう合わせてね、はい今回は箇所変えますみたいな勝手なことしません。うん、聖書箇所っていうのもやっぱり神様に導かれているいうことを信じるので、でもね教会歴っていうものも覚えながらね、そういう枠組みっていうもの、ロザリオっていうのいうものもツールという枠組みですよ。祈りのね形、実態を反映する鏡でしょ、ロザリオってのは。キリストの現存を表すもの、形や鏡って何ですか、ブドウ、パンとブドウ酒じゃないですか。そういうのを、まあ、神学用語で物素って言うんですけれども、物質の要素と書いてね、物素と言うんですけどね。その物素っていうものは、あくまでもその物素自体が、礼拝の対象になるわけじゃない。ロザリオをありがたくっていうのはいいけれども、やっぱりありがたい程度ですよ。そのありがたいものを使って、なんでありがたいかっていうと、祈りの実態、叫び声、願い、嘆願、そういったものを神様に訴えるときに、すごく有効なツールだからですよね。まあ、秘跡っていうものをツールというのは、ちょっと失礼、千番だとは思うんですけどもね。まあ、そうではないと私は信じておりますけれどもね。まあ、だけれども、可視化したものである。実態を可視化したものである。生体の秘跡に関しては、実態が、キリストの血と体の実態が、本来ね、パンの本質、血の、ブドウ酒の本質っていうものがね、キリストの体と血に実体が変化する、それが見得る形で御言葉で制定されたパンとね、ブドウ酒、まあ他のものでもいいじゃないかという議論あるんだけども、キリストが御言葉で制定定められたものはね、 制定されたものはパンとブドウ酒なのでそういうするわけですよ。説教はどうか、ね、キリストご自身も説教しました。迫害から逃げたあの弟子たちや信仰者の人たちもね、別にあえて信徒なんて言葉なんて聖書で使われてないんだから、ね、教会の方々へ、聖なるものとされた人々へっていうランクですよ。あの使徒パウロが書簡でね、あのいわゆる現代における平信徒とかさ、ね、新教徒訳とか聖書教会教徒訳ではね、本当に失礼なタイトルつけてるんだけど、原文のタイトルにはないね、あのローマの信徒への、まあ、手紙みたいな形で書いてるでしょ。コリントの信徒へのなんてあのタイトルに書いてないの、あれ勝手につけてない。あれはなんでつけてるかっていうと、まあ無意識に読んじゃいますけどね、私たちは。新改訳、2017はそういうのを見抜いて、あの、削ってるわけですけど、信徒っていう言葉。ローマ人への手紙ってそれだけですよ。あれは要するにね、あの、教会のヒエラルキーを表してるんですよ。あなたたちは信徒ですよね。私たちは使徒たちです。ね、その同労者です。長老です。監督です。執事である、ね、奉仕者であって、あなた方は信徒たちで従うべきであるって、まあこういうようなね、思想が翻訳に現れている。しかし対抗説で覚えなければいけないのは、キリストが降誕されたのは何のため、世に受肉したのは何、住まわれたのは何のためでしょうか、ね、ヒエラルキーの中で支配することではなく、コントロールすることでもなく、支持することでもなく、神の愛をもって使えるために来られた。これがね、主の降誕祭までに私たちがキリストを信じる、三位一体の神を信じる、そういう信仰とは別に、その信仰を明瞭にするための備えの期間としてね、学ぶべき内容なんですよ。ただおっちゃんこしてね、大降雪の間、もう少しで主の降誕祭だ、嬉しいなみたいな、いや、そういうことではないんですよ。時間の無駄ですよ、それはね。そんなよ、無駄な時間があるぐらいだったら、ね、キリストの受肉が、に対して私が、この降誕節の中で、どのように御言葉によって、聖霊によって、十字架信仰によって整えられなければいけないのかっていうことをね、思い巡らす時でもあります。まあ例えばですね、それがちょっとよく分かりにくいというのであるならば、例えばこの対抗説の間、主の降誕祭を、思いながらですね、キリストの受肉と神聖を覚えながらですね、私の場合だったらですね、個人的には自分自身の使命の再確認、証明の再検証、御言葉の吟味、神様から与えられた人生の御言葉のそれぞれの吟味、まあこういったことをすごく、まあその時はね、ちょっとこう ロザリーを別に握りながらね、まあ祈りましたけどもね、ロザリオの祈りというわけではなくて、本心の真実な祈りをね、吐露しましたけどね。そしたら神様ちゃんとね、時間をかけたら答えてくださいましたよ。うん、まずは証明に基づく聖句ですよね。自分自身に与えられた御言葉の検証っていうものをね、いくつか今まで与えられたものが検証されていってね、豊かな歩みがこう開かれていきました。こういう解釈でしか見てなかったけれども、こういう神様の視点、語りかけっていうのもあったんだなっていうことに気づかされたりもしました。まあそういうところで小さな喜びをね、得るために神様に、キリストの皆によって祈るわけですけども、その祈りの備えとしてロザリオがあるわけですよ、ね。礼拝もそうですね。礼拝の中で取り扱われたい。御言葉をもっとね、理解したい。説教の中でどうでもいい例え話のところじゃなくて、本当にその例え話を生み出しているところの、説教者が語りたい、神の言葉が、を通して神様が、ご自身が語って受肉させたい実態は何なのか、語りかけの中身は何なのか、 あの説教者の語り方とか言葉にこだわるんじゃなくて、その説教者をの説教を福音たらしめている神の愛とは何なのかっていうところまで、神の動機まで、人を突破して神の、説教者ってただの道具ですからね、その神の御心を知るために、キリストの精神を知るために、聞き入っていくわけですよね。それを信仰と申します。なので、そういった、使えるものは全て使えるという意味で教会歴は使っておりますけれども、公開説教をなぜ貫くのかっていうふうに言われたら、なぜヘブル書なのかっていうふうに言われたらね、聖書はどこの箇所からでもね、キリストの受肉と神聖、マリアの胎を用いたのね。そして聖霊から、それが起きたということ。神の奇跡であるということ。主の降誕を祝うこと。すべて、込められているっていうことなんです。どこからでもそれは語ることができるということですね。そういう確信を持つ。です。そうやって聖書がキリストの受肉、キリストの十字架における死、苦しみ、また復活、聖霊降臨、基礎的なものでもそういった重要な、教義っていうものは、すべて、信仰の中身っていうものはね、神の言葉をもってして、どこからでも語れなきゃいけないし、どこからでも聞くことができなければ、私たちはね、日付とか月日とか祈りの道具だとか、そういった目に見えるものだけに頼ってしまうということですね。聖書も間違ってしまうと、聖書教になって、キリスト教じゃなくて聖書教で、聖書の語るキリストとの人格的な交わりが大切なんだ。キリストを通してでしか父なる神に到達することができないと言われた礼拝が大切なんだということを、神の言葉と連動してですね、聖書が聖霊によってね、教会を誕生させね、礼拝共同体として機能させていく、互いの愛や信仰の一致においてね、一つのなっていく、これはキリストの、精神を、満たす、方法ではありますけれども、だから聖書もまたある意味では鏡のように神の言葉が反射させるものですね。だから聖書自体を祀ってるわけじゃないから、私たちは聖書教じゃないわけですよ。だけども神の言葉が聖書を通して反射する限りにおいてね、絶対不可欠なものなんですよね。聖書抜きのキリスト教なんてもうありえないわけですね。でその聖書が反射した時に、私たちはそれをうまく解釈して、説教者から聞くことができるかって、なかなかそれが難しい。なので普段から祈ったりとか、聖書を読んだりとか、信仰書を読んだりとかですね、人々の証を聞いたりしたりとか、キリスト者同士でね、友情を深め合ったりとかすることによって、影にとらわれていた私たちが実態につながっていく、神の本質へと接近していく期間にさせていきたいわけでありますね。これで、いわゆるその月日とね、信仰の実態とか、神の本質との関係っていうものがね、どっちが大切かっていうことは分かりますよね。もちろん本体とか実質の方がね、実態の方が大切なわけであります。ただ、その上でですよ。その上で、対抗説において改めて、キリストの受肉の神秘ですね、について思い起こすことは、私たちにとって、尽きることのない大きな喜びであるということはね、断言できます。さっき対抗説においてさ、季節に入っても何でもいいんですけど、いつでもいいんですけどもね、ボケーっとこうね、その祭日を、待ち続ける期間として日々の生活をも過ごすのはもったいないということを言いました。この期間を、それぞれの期間の意味合いに沿ってね、喜びとするか、悔い改めの期間とするかね、交わりの期間とするか、 それぞれではございますけれども、対抗説において、尽きることのない大きな喜びの期間としていく。しかしですね、キリストの降誕というのは、その大きな喜びの家にですね、同時にこの対抗説、主の降誕の備えとして私たちはその喜びがあるからこそなんですけどね、悔い改めと罪の告白を今一度心に刻まなければならないというのも事実であります。ただの大きな喜びを持ってキリストの降誕に備えるっていうだけではですね、世のクリスマスシーズンでね、ジングルベルとどこが違うのか、サンタクロースがプレゼントをね持ってくるに違いないというあのワクワク感、まあそれは否定しませんよね。しかしですね、大きな喜びを神様から贈り物として得るための備えの期間として、私たちはそれまで悔い改めと罪の告白をしていくことによってね、本当に砕かれた、心で、信仰の手を差し伸べて、主よ、私に、受けるにふさわしくない私にキリストご自身を与えてくださったことをありがとうございますっていうふうに、まあ、祈ったり礼拝をしたり御言葉を聞き続けたり賛美をしたりする中でね、交わったりする中でね、あるいはこうキリストの血と体に預かることによって、この悔い改めと罪の告白っていうのがね、必然的に出てくるわけですよね。私たちキリスト者っていうのは単に喜びを、巨大化させるためのね、マシンじゃないわけだよね。喜びがあるから信じるっていうわけではないんですけどね。キリストこそ思考の喜びですよ。しかしその思考のキリストという思考の喜びを主の降誕の備えとしてね、その大きな喜びを得るために悔い改めとの罪の告白をし続けていく、すなわち洗礼者ヨハネの誕生を今一度心に刻まなければいけないということにつながるわけであります。教理的に書いている箇所もありますけれども、使徒の働きとかでね、使徒パウロがエペソのところに行ったところとかね、ヨハネの洗礼しか知れませんでしたってね、それに対してキリストの皆による洗礼を説いてね、そしたら聖霊にエペソの小アジアのね、エペソのね、12人ほどの、異邦人の聖霊降臨が起きたわけですね、その時にね。で、洗礼者ヨハネのことですけれども、実際大祭司ザカリアはですね、洗礼者ヨハネの父親であるザカリアは主の使いから時が来れば実現する神の言葉を語られております。時が来れば実現する神の言葉、ルカの福音書の1章14節、その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。洗礼者ヨハネといえばね、悔い改めと罪の告白を意味するヨハネのバプテスマ、ヨハネの洗礼を、授けるものであります。しかしその誕生が喜びとなり、多くの人もその誕生を喜ぶと言われる以上ね、キリストの誕生、主の降誕というものはどれだけの喜びを、もたらすのかということでね、エリザベスなんかは、ヨハネを身ごもった時に主の母マリアを、まあ、ロザリオの祈りもそうですけどね、アベマリアでね祝福してるぐらいであります。だからヨハネの誕生よりももちろんキリストの降誕の喜びをの方があれですけれども、まあ対抗説でございますからね、主の降誕の備えとしてまず洗礼者ヨハネの誕生を、喜んでいきましょう。ザカリアに現れた主の使いは乙女マリアに神の、巫女の受胎告知した同じ天使でございます。ザカリアに現れた主の使いは、エリサベツにも現れました。また乙女マリアにも現れました、ね、同じガブリエルです。ルカの福音書1章19節、御使いは彼に答えた、ザカリアね、この私は神の前に立つガブリエルです、あなたに話をしてこの良い幸せを伝えるために使わされたんです。まあ、伝承によればですね、神の前に立つ天使たちというものは7人いるということでね、7大天使っていうものがね、ちょっと名前の移動は強迫感で、移動はあるんですけれども、 まあ単にその、名前が、違ってるだけでね、天使の本体そのものは同じなんですけどね、あのその 7人の、天使たちのうちガブリエル、まあ他に名前が明らかにね、聖典の中では明らかになってるのは、ミカエルとね、ラファエルですね。あとの、まあ、4人というのはね、強迫観で移動があります。で、あのザカリアに対して、まあ、マリアだけに対してじゃなくてね、あのザカリアに対してね、良い知らせ、福音を伝えるために使わされていたっていうことですね。天使ガブリエルはですね、とある文献にね、根津の番を務める聖なる天使の一人であって、蛇とエデンの園とケルビムを見守ると言及されておりますけれども、まあこういうね、最近天使学っていうものがね衰退している、時期にですね、主の降誕ほどですね、天使たちが、天の万軍がですね、主の使いたちが喜んだ場面ってないんですよね、本当にね。旧新約聖書上ね、主の降誕ほど御使いたちが喜んだ瞬間ってなかったわけですね。その後御使いたちは、天使たちは何をしてるかというと、私たちのために奉仕の霊となって使い続けてくださってるわけですね。悪霊たちと戦ってくれているわけです。私たちの祈りを主の御前に届けてくださってる。主の、私たちの祈りの香としてね、香りとしてね。まあ、ガブリエルの、その役割についてもね、そのようにね、少し言及しておきますけれども、さらに重要なのは天使が現れた場所であります。ルカの福音書の1章の11節。すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。と書いてあるんですね。神の御前における7人の天使たちのうちの一人である、まあ、ガブリエルがですね、地上に現れた時に、ザカリアの前に現れた時に、どこね、ザカリアにメッセージを伝えるために、福音を伝えるために、香の祭壇の右に立ったと。これどういうことか。香の祭壇の右とありますけれども、以下の2点を意味しています。まず一つはですね、キリストの血による罪の許しの予告であります。これは天使が、香の祭壇の右に立ったことで、予告してるわけですよね。十字架をね。出エジプト記の30章の10節。アロンは年に一度その角の上でなだめを行う。まあもうこれ食材ですよね。その祭壇のために罪の清めの捧げ物のなだめの血によって彼は悠々にわたり年に一度なだめを行う。これは主にとって最も聖なるものである。なだめのための血っていうのはね、イエス・キリストの十字架に流された血であります。そして年に一度と書いてありますけれども、永遠の、たった一回のみにおいて、贖いを全うされたお方、十字架に何を付け足してもいけないし、何を減らしてもいけないわけですよ。キリストも神の言葉も同じですけど、キリストの食材っていうのは年に一度どころかですね、教会の慣例でね、年に一回ぐらいはね、まあ、許しの指摘だとか、まあ、例えばその、教会の伝道者にね、罪の告白とか悔い改めした方がいいんじゃないかって指導される場合はありますけどね、推奨される場合はありますけどね、そんな慣例をぶち壊すぐらい、その慣例に従うっていうことの目的は何なのかっていうと、私たちの罪の良心の咎めをね、ただ許しによって心理的に平安を得るためだじゃないですよ。牧師と話をしたりね、国家室に行くっていうこと自体がね、目指しているのは何かっていうとね、キリストの贖罪っていうのは永遠のたった一回きりの出来事であって、私たちは正直言うとそういうふうに人々の助けを借りながらですね、罪の告白とか悔い改めするでしょ。そして許しの宣言を得ます。まあ、礼拝の中でも、ミサの中でもそうでございますけれども、それらのことを通して、いよいよキリストの許しにすがれば、 全て大丈夫だっていうね、神の許しの愛に到達することが目的なんですよ。それを指し示すために一時的に自分に一人だけでは罪の重荷に耐えられなくなった時に許しの宣言をしたりとか、じっくり話を聞いてもらうことによってね、霊的指導を受けることによって、最後やっぱり霊的指導者とか霊的同伴者は言わなきゃいけない。でもそれは私の信仰においては あなたを主観的に見た時にそうではあるけれども、最終的にはあなたがきちんと主なるイエス・キリストにつながって神の御心を取り損なうことなくね、永遠の許しに預かってねって、一度一度のもろもろの罪の許しとか、そのもろもろの罪の告白っていうのは、たくさんの悔い改めっていうのはね、そのたった一回行われた全ての罪を包括してね、全部帳消しにしてくれたイエス・キリストの福音が、十字架の福音がどれだけすごいものであるのか、あなたを猫気に救っ、邪悪の横から救ってくださったのか、死の中から命を移してくださったかを分かるための補助手段だから。そうじゃないと あなた人間依存になりますよ。宗教的指導者たちのに依存するっていうことは、そんな、従うということと全然違いますからね。だから宗教的指導者っていうのも、キリスト教の指導者たちも気をつけなきゃいけないのは、信徒を子供扱いしないってことですよ。信徒を信徒扱いしない。信徒を神に選ばれたもの、キリストをに対する信仰を保ち続けるもの、聖霊に満たされたもの、清められたものとして見ていく。職務の働きは違うかもしれない。奉仕の種類は違うかもしれない。しかし神の御前においては対等である。まあ、ザカリアの時代まではね、まだキリストの降誕が起きていませんですし、まあ、洗礼者ヨハネさえも生まれていませんでしたのでね、すぐその、ヒエラルキー的なシステムによってね、旧約的なね、立法のピラミッド型の組織上の中での奉仕の特殊性っていうものがね、強調されておりますけれどもね。しかしそのような立法を私たちは守れないし、その立法は私たちの罪の良心の咎め、意識、呵責、そういったものをね、なくすことはできない。それは立法が不完全じゃないで、私たち罪人が不完全だからっていう限界を知らしめるために、キリストの血による罪の許しの予告として、天使ガブリエルはですね、香の祭壇の右に、来たわけでありますね。年に一度どころの許しじゃないんですよ。永遠に許されていることをあなたは信じますか？はい、信じます。もうこれで終わりですよ。して、それでも信じきれませんって。自分で自分を許すこともできないし、他の人たちもなんか後ろ指さしてますって。そういうふうに弱くなるとき私たちあるから、補助手段として大丈夫だよって、罪の許しを宣言しますって言うんだけども、その許しの宣言の根拠はどこから出ているかというと、キリストの十字架にあなたが繋がってねって早く。で、それは、補助手段っていうのは、補助って言うけれどもさ、一生涯必要な補助ですよ。取りなしの祈りをだって必要としない人誰がいますか？説教を必要としない人が誰がいますか？キリスト者で。生産式や生体配慮を必要としない人がどこにいるっていうんですか？いないでしょ、ね、いや、いますよっていうね、猛者もいるかもしれないけどね。で、このキリストの、十字架における死というのはね、主にとって最も聖なるものである。だからキリストを信じる者は、神から選ばれた聖なる者たちである。奉仕者であろうが、ね、信仰者で務めが特に与えられてなくてもね、なかったとしてもさ、私たちには最大のね、務めがあります。それはキリストを信じるという務めであります。信じ抜いて神の国に何が何でも入ってやるっていう信仰でございます。 それでもまだ何かやりたいのかいうのならば祈ればいいじゃないか、ね、神に祈ることはもちろん自分自身のためにも祝福してくださいって祈ればいいし、他の人たちに対してもね、助けてあげてくださいって祈ればいいじゃないですか、ね、で私たちのその祈りの根拠っていうのは主からどれだけ、そして主から教会を通してどれだけ祈られているか、まあ、なんとか教派のなんとか教団のなんとか教会の誰々さんたちから祈られているっていうのも力になりますけれども、しかし天の、生徒たち、正しい人々の集いがね、私たちのために祈ってくれているってことをね、神の母聖マリアは教えてくださってるわけでございますからね、私たちは一人じゃないっていうことを信じていく必要があります。エリシャが敵軍に囲まれた時にですね、エリシャの従者はですね、もうダメだっていうふうになりましたけどね、先生先生みたいな感じで、まるで使徒ペテロみたいな感じでね、湖に溺れそうになった。しかしエリシャがね、あれはエリアだったかな、ちょっとね、年を取ってくると記憶が曖昧になってきますけどね、その預言者が主に祈ってですね、見させてくださいっていうふうに祈ったらね、天の軍勢の方が敵軍よりもね多かったっていうね。私たちも個人の生活においても、まあこういったまあ、オンラインのつながりのね、礼拝においてもそうですけれども、敵よりも私たちの方が多いのだって、それは数字で表せるようなものではないっていうことですよ。そして2番目ですけれども、この甲の祭壇の右というところで祈りというのが甲の意味です。出エジプト記の40章の26節から27節、それから会見の天幕の中の、まだエルサレム神殿がなかった時はね、イスラエルの民たちっていうのは天幕っていうものを使ってたわけですよ。テントですね、いわゆるね、天幕の中の垂れ幕の前に金の祭壇を置き、その上で香り高い香を焚いたという、聖女と至聖女を分ける垂れ幕の前に金の祭壇を置いたということですね。これが、香の祭壇ということですね。主がモーセに命じられた通り、これは律法で定められた通りに作られたものであります。だから御言葉に根拠があるんですよ。つまりどういうことかというと、この香の祭壇の右に大天使ガブリエルが立ったということは、天使っていうのは祈りをね、私たちから受けて主にね持ってってもらえる存在です。霊的存在です。また主の御言葉をこのメッセンジャーであるね、ガブリエルのようにですね、語りかけてくださる、お言葉をねくださる奉仕者でもあります。神の言葉の奉仕者であります。そういう意味なんですね。だからね、だから香の祭壇の右って言ったら何ですか、キリストの御名によって祈る時、天使たちは私たちに奉仕してくれるし、他のキリスト者である兄弟姉妹たちもね、地上の兄弟姉妹たちも天上の兄弟姉妹たちも私たちのために祈ってくれているよっていうことをね、ガブリエルはが右が甲の祭壇の右側に立つことによって、ね、ザカリアに叩き込んだわけでありますね。なぜなら聖書において甲を焚く行為は、先ほども言いましたように祈りを捧げる型を、あらかじめ定めた型を意味するからで、いつも引用してますけどね、ヨハネの黙示録の5章の6節から8節、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は全地に使わされて神の7つの御霊であった。子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。で、ここですね。甲は生徒たちの祈りであったってことですね。で、 ザカリアは香を焚いていたんですよね。一年にたった一回しかないその大祭司の務めを特別に選ばれて香を焚いていた。至聖所でね。その祈りの最中に神様は天使ガブリエルを使わせてね、語りかけられたということであります。だから香の祭壇の右側に立ったわけですよ。神との交わり、すなわち祈りから本来私たちは、祈りたくないとか祈らないって言って祈りなんて知らないなんてこともありますね。反逆し背いて罪の中に死んでいた者たちでありました。エペソ書の2章の1節から3節。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいた者であり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の蔵の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。単に神様を知りませんということではなくて、罪の中にあって世の流れに溺れていたということであります。そして同時に悪霊の支配下にあったということですね。で、私たちも皆不従順の蔵の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、これはもうキリストを信じ、まあこれは本当はね、私たちっていうのはパウロのことを言ってますから、あなた方っていうのは異邦人のね、昭和ジャの、エペソのキリスト者たちに送った、異邦人のキリスト者たちに送った手紙ですから、異邦人ってことになります。しかしね、もっと言うと、あなた方っていうのはね、未信者や、受洗希望者の人たち、求道者の方々。私たちっていうのは、キリスト者ですよ。そういうふうに言い換えることもできます。キリスト者である私たちも皆ね、過去のことを振り返ったら不従順の子らの中にあって、かつては、ね、聖霊によって歩んでいたんじゃない。自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行いキリスト者であってもですよ。選ばれたイスラエルの民であったとしてもですよ。他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたって話です。聖書を読んでも立法の下でしか読めない。キリスト抜きでしか読めない。ようであってね、御言葉を蓄えても蓄えてもね、全然喜びがない。御言葉を蓄えても蓄えてもその喜びの備えとしての悔い改めと罪の告白が神に対する礼拝の中で吐露されていかない。祈りの中でね、聖霊によって清められていかない。自由祈祷でもね、自由祈祷に限定する必要ないですけどね、限定する人いるから、先取りして言いますけどね。自由祈祷だけではなくてね、口頭とか念頭とかね、沈黙の祈りでもそうですし、まあ、ロザリオの祈りでも、いわゆる定型文の祈りでも、自由祈祷でも、どちらでも聖霊は罪の清めのために、その臨在を表してくださいます。まあ、これはね、もう本当に、対抗説のね、聖霊の働きとしてはすごいことですよ。私たちが神の御前で悔い改めと罪の告白とね、低い心になって砕かれた心になって祈れたり礼拝に参加したりキリストの血と体にパンとブドウ酒を通してね預かるっていうこと、ものすごい素晴らしいことです。キリストにおいて福音が完成した時に至るまで罪の奴隷であり、自分自身を傷つけてしまったり、対人関係や環境への憎悪を基礎にした隔ての壁を構築してしまう、築き上げてしまう私たちを、そんな罪人の筆頭である私たちを神は決してその愛ゆえに諦めようとはしなかったんです。悔い改めなさいとか罪の告白をしなさいというのは霊的指導でも何でもありませんよ、ね、洗礼者ヨハネのね教えでも何でもないですよ。それは単に怖いからそうしてるだけですよ。命令されたから気が弱いからそうしてるだけですよ。そうじゃない、聖霊に満たされたらキリストの降誕に結びつくように大きな喜びを持って、私たちの本当に弱くて無力な我がですね、自我がですね、砕かれて、本当に弱くされていくんです。低くされていくんですよ。この感覚がたまらない。それを、なったら普通に日々を送ってたらね、意識してないもんだからさ、備えをしてないもんだからさ、まあ俺はもう一年中備えをしていきたいものでありますけどね。 実体に預かるために、福音の実体に預かるためにね、大きな喜びをもたらすんですよ。砕かれたら苦しいよっていうふうに教えてる人と か、あの証ししてる人とか、喋ってブツブツさ言ってる人が、不平不満言ってる人がいたらね、黙れ沈まれって言うべきですよ。これは自分自身でも、自分自身のそういうのはね、別に言う必要がないぐらい大きな喜びを、もらう必要があります、聖霊からね。キリストとの深い交わりが神の愛に根差していることを通して、その喜びっていうのはね、泉のように溢れてくるんです。それを備えの期間体験することができます。そして独特と湧き上がる喜びの泉、神の愛という喜びの泉から飲みなさいって言ってるわけですよ、イエス様はね。主の降誕において、その泉がある意味では地上に掘られたっていうことですよ。そして溢れた。でも溢れる、その湯泉のね、泉の源泉は、キリストご自身です。いろんな秘跡はあるかもしれない。洗礼とか、生体の秘跡の秘跡とか、まあいろいろあるかもしれないけど、その原因秘跡はキリストなんですよ。だから、秘跡がね、ありがたいとか、まあそれはありがたいんですよ。しかしそれが原始席であるキリストに対して信仰のゆえに喜びと愛を持ってつながってなかったら、その奇跡っていうのはもう私たちの中で有効に活用されるってことはないんですよね。客観的にはまあキリスト者だから、まあその奇跡の有効性っていうのは全然変わらないんですけどね。大丈夫ですよ、天国行けますよ。でもね、地上ではどうなの、惨めなまんまでいいの。キリストの三条の説教の教えの正反対言ってて何が面白いの。神の恵み、聖、御霊から始めたことをね、肉で完成させるような、そんな人生がいいのですか。でもそのような、愚かな、脱線しやすい私たちを神様は決して諦めません。愛歌の三章の31節から33節。主はいつまでも見放してはおられない。主はたとえ悲しみを与えたとしても、その豊かな恵みによって人を憐れまれる。主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。苦しんでる人いるでしょうか。悩んでる人がいると思います。悲しみを携えている者もいたといると思いますね。私なんて毎日悪態をついております。主はなんでですかとかね。ああ、もうダメだとかね。でも、改めてそんな私が御言葉に、を朗読するときにね、主が人の子らを、あなたを意味もなく苦しめ悩まされることはないんだよ、これにね、信仰、この御言葉を信じてね、神様を助けてくださいと、見放さないでくださいと。ああ、キリストを見放されたことによって、神様は私をいつまでも見放してはおられない、まあ、こういう信仰になるわけですよね。で、福音の完成というのは、キリストに対する信仰による救済を私たちに与えるものであり、それはキリストの十字架の死において頂点を迎えます。だからキリストの受肉を語るときに、キリストの十字架まで語らないと、福音の全体を、ある程度連携して語らないと、例えば復活と昇天を連携させるとかね、死と復活を連携させるとかね、受肉と地上の交渉外を連携させるとかね、で、その、教えの中心はキリストの十字架の死であると、贖罪であると。だから福音の頂点とどうやってリンクさせるかっていうことですよね、聖霊降臨もそうですよね、教会もそう、福音宣教もそう、奉仕もそう、全部キリストの十字架に対して自分がどのような立ち位置にあるのか、どういう信仰を持っているのか、それと分離したキリストの受肉とかね、キリストの昇天とか、キリストの復活っていうのはないわけですよね。ヨハネの福音書の19章の30節、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになった。故にキリストは私たちに悔い改めと罪の告白を、信仰の、キリスト信仰の備えとして、対抗説にふさわしくですね、 次のように語っておられます。マタイの福音書の3章13節と13節から15節。その頃イエスはガリレアからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼から、バプテスマを受けるためだった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。今私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにしたということですね。でこのヨハネが行っていた、洗礼というのは、執行していた洗礼というのは、悔い改めと罪の告白の洗礼でございます。それを主は受け入れられたということですね。ならば私たちもまた神の霊を受けたならばね、福音を信じて、今は教会において完了したと言われるキリストの言葉が全世界に広がって、教会を通して、完成した福音、完全な福音がですね、福音の真理が、宣教されております、伝えられておりますのでね。それは説教者とか特定の奉仕者もそうなんですけれども、信仰者全員ですよ。教会の一員一人一人がどんなに弱くたって、その存在そのものがね、弱ければ弱いままで、強ければ強いままで、ね、健康であれば健康のままで、病気であれば私のように病気だらけで、存在そのもので生きていること自体が証になっています。それで十分なんですね。さて本文には、このメルキゼデクはサレムの王で糸高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しましたと、書いてあります。著者はですね、5章の後で参照してもらいたいんですけど、5章の6節、飛んで10節から11節、そして6章の20節でメルキゼデクについて、何度か少し触れていましたけれども、これからいよいよメルキゼデクのうちにキリストと似たものにさせている全てを考察しようと、キリストメルキゼデク論ですね、詳しく語ろうとしております。まあ、その点を明確にさせる目的なんですけれども、信仰者の私たちにとって、アロンの系譜であるレビ的祭司の立法に定められた職務でなく、メルキゼデクの系譜の霊的な祭司としての職務が託されたことを意味しています。だからこうしろああしろっていうふうに、キリスト抜きで定められた職務は全部廃止されたわけであります。旧約聖書の職務っていうのは全部廃止されたわけです。祭司職もそうです、廃止されております。だからキリスト者になった時に、使徒の働きで多くの祭司たちが、当時まだエルサレム神殿があったにもかかわらずですね、教会の一員として加わった、祭司職を捨ててです、おまんまく手段を捨ててですね、教会に加わったんですね。キリストを信じるものになった。それはなぜかというと、大祭司キリストに自らが今までやってきた旧約のレビ的祭司職の実態を受けて、もう自分自身はの働きは消えてもいいって分かったからであります。キリストにつまずくことなく心から信じきった者たちは、皆このメルキゼデクの系譜からの大祭司キリストにつながる祭司たちとなります。だから先ほど何とかの信徒への手紙っていうことを批判しましたけれども、私たちは単なる信徒とか平信徒じゃないんですよ。平社員じゃありませんね。教会の中で平社員がいて、課長がいてね、課長、部長がいてね、課長補佐がいて、どうのこうのっていう話じゃないんですよ、社長がいて。ね、全員が、私たちはキリストに連なる祭司なんである。全員がキリストを王とする、御使いをも裁く、主の天使たちをも、将来において裁いていくものとして、キリストの座に霊的にはエペソ書においては引き上げられている。キリストの昇天と一緒に私たちの霊も引き上げられている。だからそこが確定しているから、私たちは死んでもパラダイスに、楽園に引き上げられるわけですね。天国が実現した時には新しいエルサレムに入ることが、確実であるということですね。そういうところに不公平というものはないのであります。まあ、弱いからとか病気であるからとか、ね、そういった地上でのね、貧乏だからとかね、まあ、そういったこと関係なくね、私たちは富むものも貧しいものも健康なものも病人もみんなキリストに対する信仰によって、キリストの福音の完成における、まあ、昇天の恵みですね、 によって聖霊の賜物を得ているわけです。聖霊の賜物を得ている証拠は何かっていうと、例えば病人でもキリストを心に秘めて信じて祈っている人っていうのは素晴らしい人ですよ。これは、王である祭司っていうことですね。第1話目、しかしあなた方は、第1ペテロの2章9節、選ばれた種族、ヒラ信徒や信徒じゃないんだよ、選ばれた種族なんですって使徒ペテロは言います。使徒ペテロの名を宣称してですね、私はなんかなんとか使徒教会って名乗ってるとこもありますけどもね、創始千番というふうに私は思いますね。使徒ペテロの名前を出し、十二使徒のペテロ、十二使徒の名を出しながらですね、実際は教会の神の家族の一人一人のことを、あなた方が選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですと言えないのであるならば、何が教会だっていうふうに言えるんですか。ああ、信徒ね、みたいな感じで。ああ、奉仕何もやってないんだ。それどころか教会のシステム上、ヒラ信徒ね、みたいなことが説教で簡単に言われてしまう。あなたはヒラ社員である。この教会組織においてヒラ社員である。信徒に過ぎない。社員に過ぎない。非正規雇用に過ぎない。奉仕者もそうでしょ。フルタイムのスタッフとね、パートタイムのスタッフとね、ボランティアスタッフみたいな。企業的にね、こう雇用体系が決まっている。そう、賃金雇用システムっていうものがどういう、宗教用語でどういう宗教用語でね、例えば給与のことを社義って言い直したってさ、その教会は企業体とほとんど同じですよ。法人、宗教法人ってね、法人ですからね。国からのサービスもありますし、国に対する義務もあります。まあ、迫害が起きた時にどうするんだって話ですよね。そんなに国とべったりになってたら。それで第二次世界大戦の時にね、カトリックもプロテスタントもね、東方正教会も全部戦争に加担しちゃったわけでしょ。私たちは、教会の一つの、要素として、全てじゃないですけどね、三つぐらいあるんですけどね、教会の三つの、構成要素があるんです、目的があるんですけどもね。それは一つは地下教会であり続けるということです。キリスト者たちの草の根のネットワークであり続けるということですね。つながり、愛のつながりであり続ける。その時に、キリスト者の信仰共同体というものは、一人一人が名前で呼ばれるべきであり、匿名であったとしてもね、ネットワークだから、信徒とか平信徒って言われちゃいけないし、使徒パウロも言ったことないんですよ。人々へって言ったことはあるかもしれないけれども、いつだって特別な言葉で言ってる。キリスト者であるっていうことは、とんでもなくすごい豊かな言い方がされるということであり、神様に対してそんなに尊く愛されたものであるっていうことですよね。そして2番目、先ほども言いましたけど、使徒の働きの6章7節、大勢の祭司たちがキリストの弟子になったということであります。私たちが世でやっていた、あるいは宗教でやっていた、何らかのお勤めというものが、本体が現れて義の太陽が昇ったことによって、やる必要がなくなった。古いものは廃止されたってヘブル書に書いてあるように、立法の下における古いものは廃止されて、キリストにおける恵みの下で信仰者として生きるものはですね、もうやらなくていいって、重荷だからね、その務め自体が。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。これザカリアのね、前例があるって、大祭司がそうだったんだよ。前例もあるからだと思いますよ。すごい、エルサレムの神殿で仕えていたわけでありますからね。多くの祭司たちがザカリアの話を知らなかったなんていう、祭司たちってのはエルサレム神殿で仕えている奉仕者でございますからね。その話がね、伝わらなかったら、知らなかったなんて。で、その話から解き明かされてね、キリストこそ大祭司であるっていうふうにね、使徒ペテロから言われてね、キリスト以外に救いはないんだっていうふうに言われたら、そりゃ多くの祭司たちね、 大祭司キリスト様にね、私たちの祭司の職っていうのは大祭司キリストを指すものなんだって。だからもう私たちはそれを、地上の宮に仕える必要がなく、もう神の国の大祭司キリストの選ばれたものとしてね、教会の一員になればいいんだっていうふうにね。まあ、そういうことになってくると、エルサレム神殿に行く必要もなくなるわけですね。行ったとしても祈りの時間、まだ、許可されてた時はね、祈りの時間に、まあ、その慣習として祈りの時間に行ってたっていうのはありますけれども、ね、追い出されて以来はもうね、神殿で奉仕もないし、人たちもね、迫害されるだけだからね、追い出されてからはもう異邦人に福音を語ってね、今世界中にこの教会が広がったわけでしょ。で、メルキゼデクは、一節、サレムの王で意図高き神の祭司でしたと書かれている通りでありますね。そのような、王である祭司という人物であります。すごい、ここからもう王である祭司っていうね、ペテロ書の言葉っていうのはね、メルキゼデクを念頭にしていると、容易に想像がつきます。で、私たちキリスト者は、信徒とか平信徒と呼ばれてはいけないのは、王である祭司だからです。互いにね。そして、主の天使たちをも、世の人々をも、ある意味では愛を持って裁いていく。愛を持って取り継いでいく。存在である。治めていく、ものである。だから、不正を受けても、最終的には霊的な意味では王であり祭司だから、その人のために取りなしてあげたりとか、その人を許してあげたりとか、それは王の権威で許すわけですよ。王の中の王であるキリストが裁かれる時になったら遅いから、それまでの間にキリストのを信じてもらいたいから私たちが今度は犠牲になってですね、キリストの愛の犠牲があまりにもどでかくて大きな喜びすぎるから、私たちを喜んで許すわけ。喜んで他の人々を、の過ちを正していくことができるわけ。で、そのような王である祭司とされた私たちの役割は何でしょうか。闇から光へ、すなわち罪と死、サタンの力からキリストの支配の中に移してくださったという福音ですね。福音を告げ知らせるためであります。で、福音を伝えるものはもうすでに、福音宣教者であります。福音宣教者というのは誰かから派遣されなければいけない。王である、王の中の王、大祭司であるキリストから派遣された王である一人一人の祭司が福音を、伝えていくわけですね。コロサイ書の1章の13節から14節。御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちは暗闇の力からの支配からキリストの支配の中に移してくださった。これを救いというのであります。そしてこれを伝えるのが福音宣教ということですね。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているんです。じゃあ福音宣教の一番のピークって何か、頂点、中身の中心部分、核としている部分は何か、贖いですよ。すなわち罪の許しを得ているっていうことを伝えていくっていうことですよ。あなたはもうすでにキリストを信じないは許されるっていうことをね、伝えていくっていうことから膨らませていけばいいだけ。まあ、いずれにせよ、アブラハムはソドムの人々、ゴモラの人々、カナンの人々に囲まれていました。加えて、アブラハムの父はずっと以前から、偶像礼拝そのものに落ち込んでいたのでもあります。ヨシア記のですね、24章の1節から2節、そのアブラハムの父テラがね、そんなことはあったっけみたいなふうに思うかもしれませんけれども、そうなんです。ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、カシアたち、サバキ人たち、ツカスたちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、ヨシアは民全体に言った。イスラエルの神、主はこう告げられる。あなた方の祖たち、アブラハムの父であり、ナホルの父である、テラは、昔、ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。こうであります。実はアブラハムの父親であるテラは、ね、一応アブラハムの旅路に付き添ってはいましたけれども、本来他の神々に仕えていた。 異教徒だったということ。偶像礼拝者であった。だからこそ果たして、もろもろの罪の腐敗と、迷信に満ちたその地域において、神に対する純粋な礼拝を守り続ける人々を生み出すのはあまりに困難なことでありました。この日本でさえそうでしょ？どこにキリスト者がいるって言うんですか？こういうふうにオンラインでつながりを持って、友情関係を持って、神に対する礼拝を持ってね、一致を持ってしてね、集まらないと集まれない。みんな離散している。教団教派で分裂してるって言うかもしれないけれども、まあそれぞれにその時代の事情とかね、教会の腐敗とかもありましたから、神様の御心によって北イスラエル王国と南にユダ王国が分裂したようにね、諸教会っていうのはもう行動書簡ではそうですけどもね、ヤコブ書とかね、ペテロ書とか、離散した十二部族へっていうふうに、離散した方々へ、ね、霊的な意味での十二部族へって、宛先がそういうふうになってるんですよ。なんとか教派、なんとか教団っていうふうに、まあ今で言ったら言ってもいいと思うんですけどね。でもだけれどもね、キリストを信じる一点においてね、我らはね、部族は、霊的な部族は違う。信仰の方向性は違うかもしれないし、離散してるかもしれないけどもね、神の言葉によって一致して、いくことはできる。そして神の言葉を発するキリストの実態を預かって、御言葉に親しみ、聞き続け、そして血と体に預かっていくことができるということであります。そうでなければ、聖書が書かれた意味がなくなってしまいます。で、日本において、でも正直他のキリスト者を、礼拝を守り続ける人々を見出すのは、アブラハムの時代と同じでね、やっぱりその国の諸々の罪の腐敗と人々の迷信に満ちた地域にそれぞれが住んでいるわけですからね。キリストを信じる方々の重荷っていうのは相当なものであります。で、アブラハムの一族以外のところで神が礼拝されていたとは、聖書の世界において理解しがたいことでもありますですよね。聖書を普通に読んでみると。で、そのような背景を無視して聖書を読むと、メルキゼデクの登場っていうのは聖書の読者に困惑と唐突さを感じさせるのであります。それはフィルターがかかってるからです。バイアスがかかってるのはどういうバイアス？私たちの集まり以外、神を礼拝している教会なんて、あるいは信仰者なんていないはずである。だってこんなに、もろもろの罪の腐敗と迷信に満ちた人々のとその地域に置かれているんだから。で、今まで会ったことなかったしって、ね。そういうふうにちょっと長やりになってしまうんですよね。一抹の寂しさと一緒にね。だから唐突さを感じるわけ。アブラハムの一族以外に、私たちの教会以外に、ね、なかなかこう信仰熱心なところはない。まあそれは集まるだけのところはあるかもしれないですけど、みんなすぐ帰っちゃうとかね。初代教会のようなね、熱い交わりが全然ないじゃないかと、うん。私もですね、もうカトリック教会でね、いろんな伝統にの実態に触れてね、書籍から始まりましたけどね、神学研究から始まりましたけど、プロテスタントの何にもない街道からね、いろんなこう聖図や聖画像があるね、ところに行ってすごく喜んでいたりね、ロザリオを手にして祈りが こんなに楽になったということをすごくね、備えとして、こんなにキリスト教の使徒伝承にはね、霊的な備えっていうものが神様に備えられていたんだ、贈り物として与えられていたんだっていうことを思ってしてね、まあ聖堂でね、祈ってたりとかミサに参加してたりしてて、言われた言葉が司祭からね、 あなたは神がかかっている、まあ、つまり超宗教心が強すぎてドン引きしちゃうっていうふうに言われちゃったんですよね。うん、これはちょっとね、どうなのかなっていうふうにも思いました。創世記の14章の18節から20節、またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高く神の祭司だった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、意図高く神、天と地を作られた方より意図高く神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラムは全てのものの10分の1を彼に与えた。 次にメルキゼデクはいても私たち以外にもアブラハム以外にもねいたんですよね。そのような国の王と祭司がいたってことは、そのような地域があったってことですよ。そのような信仰集団があったってことですよ、アブラハム以外にね。でアブラハムはストーリーを読んでる限りでは読者はわからないですけども、アブラハム自身はそのことを知っていたってことですよね。すぐ対応してますから。でメルキゼデクはアブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました、一節とありますけども、ここの祝福するという言葉はエブロゴーという動詞が使われています。でこれは祝福を求めて祈るとかね、感謝の言葉を捧げるとか祝福を与えるという意味であって、通常は祝福の状態としてのね、幸福とみなすっていう意味のマカリゾーは使われておりません。三条の説教でイエス様が使われたのはこのマカリゾーです。あなた方はニョロニョロだから幸いである、ね、祝福されているっていうことなんですけどもね。でこのですからそのメルキゼデクがアブラハムを祝福したエブロゴーっていう言葉はね、限定された意味を持っていて、神が人間を祝福するときに使うことが多いんですね。だから神がメルキゼデクを通して、王である祭司であるメルキゼデクを通してアブラハムを祝福したということであります。でしかしここでは使われている理由はね、アブラハムよりもメルキゼデクが上位の職務を担っていたからでありますね。王である祭司で、この王である祭司っていうのはアブラハムの信仰を凌駕する、その信仰の対象であられるね、思考の対象であられるイエス・キリストですよね。故に重ねて言うまでもなく、メルキゼデクは大祭司キリストの、王の中の王キリストの予告なのであります。メルキゼデクはアブラハムがロトとその家族とそのすべての財産をケドルラオエメルから取り戻して生き残ったソドムの王が来る前に登場して祝福しています。だから創世記の14章の17節と、飛んで21節から24節の間にメルキゼデクの祝福と10分の1を捧げた記事が挿入されているんですね。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきた時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえも私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だとあなた方が言わないようにするためだ。ただ若い者たちが食べたものと私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの取り分を取らせるようにと。これ何言ってるかというと、王たちの戦争を決着させたことでアブラハムはメルキゼデクから褒められて祝福を、与えられたのであります。でそのように私たちもキリストに対する信仰のゆえに、サタンに勝利したキリストを信じたので神から祝福を与えられていることを確信して良いのであります。エペソ書の1章の3節から6節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒め称えられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界の元が据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと。でここでね、その一章の3節から霊的祝福をもってとか、私たちを祝福してくださいましたと使われておりますけどもね、これが、その祝福の主観的な状況を意味する、マカリ像と違ってですね、神が人間を祝福するときに使われるエブロゴ、メルキゼデクがアブラハムを祝福したところのエブロゴが使われているんですよね、エペソ書にはね。そのようなわけで、主なるイエス・キリストを信じた私たちはキリストの兵士としてですね、神のすべての武具を装備しなければ、ならないということですね。この備えの期間、その装備をね、霊的装備を怠ることがないようにしましょう。エペソ書の6章の10節から20節、 終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に、際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらのすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながら、も施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、本日も、対抗節をの礼拝の中で、メルキゼデクの存在を通して、キリストが王の中の王、そして大祭司であ あるということを、学びました。キリストの、受肉、主の降誕を、祝う前に、この備えの時、悔い改めと罪の告白をもってして、この、祭司としての役割、キリストに連なる祭司としての役割を、私たち自分自身にも他の人々に対しても、キリストに対する信仰においても役立たせていかなければ、いけないし、その役立たせていくプロセスの中で大きな喜びに包まれるということも学びました。どうか、私たちが口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の、奥義を大胆に、告げ知らせることができるように、そしてそのことを他の人々にも自分自身でも祈っていき、祈られていくことができるように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。